鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされているそのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。まあずっとこういうふうにそのジャンルの第一人者と言えるような人って言ってるんですけど、皆さん今回は本当に第一人者なので、今までの方がそうではなかったっていう意味じゃないんですけど、実は今日はあの音羽レストランという皆さんご存知の、栃木県のフレンチの代表的な、栃木県だけじゃないです、もう全国的にもかなりこう有名な、レストランの、音羽和典シェフに来ていただきました。ということで今日は、何の話になるかちょっとわからないんですけど、先ほどちょっとテーマをいただいたんですけど、音羽さんっていうのはなんか追っかけてる人らしいので、追っかける人生ということでいきたいと思います。鈴木聡の栃木の元気。音羽さんのプロフィールを簡単にご紹介します。音羽レストランの音羽和典さんです。1947年の宇都宮の生まれで、子供の時代は昆虫ばっかり追っかけていたということで、この昆虫を、外国でも見たいということになって、外国に行きたいっていう憧れが芽生えて、その後いろいろな仕事をしたり、華道を習ったり空手を習ったりして、その後だんだんに料理人を志すようになりまして、大学卒業後1970年に渡欧しまして、ドイツスイスにおける修行を経てフランスへと、ここで、厨房のダヴィンチと言われたアラン・シャペルに日本人として初めて師事されまして、そこが音羽さん このかなり影響になっているようなんですけど、帰国後、新宿中村屋の料理長を3年間務められて、1981年に地元宇都宮にフランス料理店オーベルジュを創業されまして、2007年に集大成として音羽レストランを開店され、現在は音羽レストランのほか、創業の地である馬毛市町の鎌川沿いにレストランバーセラビとパーティースペースの複合施設してオーベルジュ、東部、宇都宮百貨店内のデリカショップオーベルジュ、他4店などと手掛けられていまして、旗艦店としてのこの音羽レストランはフランスに本部を置く県あるホテルレストランの組織ルレエシャトーにも加盟しており、今や栃木県のみならず日本を代表するフランス料理店となっております。その他活動として栃木県の栃木未来大使、食の外交官としての活動や、2015年にこれがすごいんですよ、栃木県文化功労者っていうことで表彰されていて、息子さんたちも料理をされているんですけど、いろいろなところでレストランを出店されて、栃木で、培った食と観光をつなぐ役割をどんどんされているという音羽さんです。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか面白い何回か前に、実は私の誕生日の時にですね、娘さんの音羽かなさんが、ホスピタリティマネジメント専門家として出ていただいて、いつしかお父さんも出ていただけることもあるのかななんて思ったら、意外に早く実現しまして、どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
音羽さんは、宇都宮の生まれで、私の印象では地元の野菜や肉やお魚を我が庭のように自慢している方なんだってイメージなんですけど。
そうですね、やっぱり料理人ですから、身近な材料っていうかね、自分でこれいいなとか、こんな材料使ってみたいなっていうのをやっぱり、発掘、またこう生産者といろいろ話しながら、よりベタなものとか、そういうふうにするのは料理人って非常に重要な役割だと思ってるんですね。そういう面ではもう片っ端からっていうと失礼ですけど、栃木県なくまなくね、やっぱりそういう気持ちでいつ もうずっとやってきました。
この番組で栃木の元気という、なんか元気になるような方やお話をしてもらう番組なんですけど、料理の本当の専門家から見ると、 栃木県の食材ってどうなんですか？
そうですね、まず野菜は、はい、僕は素晴らしいものいっぱいあると思います、はい、まあ、もちろん量だけではなくて、はい、質というクオリティを考えてもその熱心な人たちが多いですね、はい、まあ、おそらく東京に近いっていう、まあ、市場に近いっていうこともあるし、はい、また気候風土がいいですよね。
そうですよね、う
ん、雪がたくさんだとか、はい、まあなたと寒暖の差があるんで、はい、旨味っていうか甘みとか、はい、まあ、その食感もすごくいい、野菜にとってもすごくいいものがあるかなというふうに思ってます。
そういうことというのは普通料理人でフランスまで行かれてるので、まあ、別に宇都宮に帰ってこなくてもよかったんじゃないかなと思ってるんですけど、それはどうなんでしょうか？
そうですね、僕もそういうつもりでした。最初の頃は、若い頃は、はい、実は、ね、23歳の時にヨーロッパ行ったんですね、
はい、
行って数ヶ月の間にその周りの人たち出会いの中で、はい、皆さんどうだどうだと、ここいいだろうっていう感じで僕らに問いかけしてくるんですね。この町であり村であり、はい、小さな町であり、はい、大きな都市であり、皆さん基本的にこう、まあ、突っ張ってるように聞こえるぐらいにどうだって言ってくるんですね。ほんで本当にみんな言うなと、
なるほど、
結構自慢するなっていうふうに最初は軽く見てたんです、
はい、
だそれがこういろんな場所を移り国に変わり、でさらにこう何年かしていく中に、いや本気なんだなというのを思うようになりました。彼らはその街を愛してる度合いがですね、
あその本当に格好つけてるとか
じゃなくて、
外人だから言ってるわけではなく、
なくて僕らにいいとこを言ってるんじゃなくて、本当にこの自分のオラガ街はやっぱりどうだと素敵だろうというふうに僕は言ってるようにだんだん聞こえてきて、
はい、
で僕はそういうことがなかったんですね。宇都宮生まれ育ちですけど、うん、で宇都宮が嫌いだとかそういう問題じゃなくて、はい、できるだけ一流を目指して勉強したいと思ってたっていうのもあるかもしれませんけど、はいはい、そういうことだけではなくて価値観としてね、普通の価値観も含めてそういうのあまり自分の中に重要してなかったっていうのもあったり、うん、やっぱり目指してなんかもっともっとみたいにいましたから余計にそうだったかもしれませんけど、はい、でも本当に人としてどうなのかなっていうふうにやっぱりいろんな場面で感じて、まあ、実際27歳の時にある村で、
はい、
まあ、アラン・シャペル、先ほど出てご紹介したアラン・シャペルというところのある村人からの話の中から、はい、これはやばいと、お前これでいいのかよとこういう自分の中の自分で自問自答して、はい、で明日からやっぱり修行を終えたら田舎に戻って一からやろうと、はい、まあ、少しステップがこう、
はい、なん
てい うんですか、
いろいろあります
けどね、行かなきゃいけないっていうのもありましたけど、はい、まあ、バカにして言ってるわけじゃないんですけど、はい、まあ、少しずつ皆さんに知っていただくことから始めないといけないなってのは感じてましたけどね、戻るって決めた通りにやってるだけです。
まあ、ご本人はご自分のことなんですけど、はい、音羽さんがそのリヨンの村ってことですか、
はい、
そこでそれがびっくりして方向を変えなければ、まあ大げさな話栃木の食文化は随分違う、まあご自身のことだから分かんないんですけど、うん、うちのなんか大根って結構いいんだとかって思えないんですよ。そういう評価してくれる人がいないから、ただ農家の人も出荷してる感じなんですけど、
なんていうんですかね、やっぱり生産者と流通とか行政の方とこうつながってるんですけど、はい、料理人と生産者とかいろんなそういう関わりある方って意外と昔はつながってなかったですね。
あ、なるほど。
そんなに。
なるほど。
で和食屋さんなんかも、
はい、
まあ怖い板長さんがいたりしてね、
はい、
お前もっと来いみたいな感じで、
はい、
あまり外に出て生産者とこう身近に会うってことをしなかったですね、正直。
まあ習慣的にそういう人は少なかったってことですね。
で私はヨーロッパでそういうグランシェフを、
うん、
まあいろんな形で見てきて、はいはい、割合上下の関係じゃなくて、ありがとうって言ったら君のってこうやっぱり生産者とよく話してる姿も見てきましたから、
あ
それはもう
なるほど、
僕にとっては不思議じゃなかったんですけど、はい、やっぱり戻ってきたらやっぱりそういうことを感じました。ですけど僕は料理人として大変なグランシェフ中のグランシェフの、
はい、
まあ、国家が認めるみたいなシェフのところいましたから、
はい、
それはそういう人と普通のシェフとは違うっていう見方もあるけど、
はい、
でも多くのシェフがそういう感じの 接し方をしているのを見てきて、ああいいなと思ってましたし、僕も当然田舎戻ったらそうしようと思ってお店始める時からもそうしてます。
お父さん自ら仕入れんで使うみたいなのを見た時に、うんうん、まあの方がいいよねって、まあ、その新聞ニュースペーパーを見せていただいて、料理の材料の顔を見てから考えるっていう、
そうです、今でもそういうのは好きです。
どうなるか
レシピありきじゃなくて、はい、まあ、こう材料があって、あこれだったらこうしようとか、はい、ああしようとか、だとそれは僕だけじゃなくて、はい、やっぱりその昔のおばあちゃんがね、
うん、
冷蔵庫と言わなくてもどっか材料があって、はい、そんなにね僕みたくそういう専門に勉強した人じゃなくても、はい、なんか見てなんか上手に美味しい料理作ったじゃないですか、うん、昔のおばあちゃんっていうか、はい、まあ、最近そういう触れ合いが若い人たちがあんまりなかったり、うん、今のお母さん方もなんかこう仕事がいろいろ持ってたり、はい、いろいろ社会的に違ってきたってこともあるかもしれないけど、はい、そういうのを見てると同じように僕は特別じゃなくて、おそらくそうやって身近な材料を見ると昔の方もそうやったし、
うん、
ただ僕はプロだから余計になんとなくこう、ね、こうしたいああしたいっていう願望が、
はい、
レシピやって料理をしようというよりどちらかというと材料を見てこうしたいああしたいっていうのが強いです
まあもちろんそれはちゃんと修行されて技術があるからああしたいこうしたいって言ったって普通できないですからね。
まあ、絵の具混ぜるわけじゃないですからね。
そうなんですね、
味がかかりありますしね。
あ、そういうことで、長年その音羽さんの活動されてる様子を見て、まあ、世界の音羽さんがこうい
いいい
そういうことなのって分からなかったんですけど、今日長年の疑問が解けて、ぜひ地元の料理人さんたちも、でもそういう人増えてますよね。
増えてます。
なんか実際買い付けに行ってこの土はとかいう人いますもんね。
そうですね、私1981年に馬毛市長で、
はいはい、
オーベルジュ始めた時に東京の仲間、はい、みんな僕と同じようなそういう外国でフランスで修行した人たちに、お前宇都宮で何すんだって言われたんです。
何すんだ、あ、何す、
やっぱり誰でもそうですけど、はい、たくさん素敵な勉強したり、うん、いろんな技術を持ったらいち早く何かこう表現して、うん、おいしいって言われたいわけですよ。
そうですよね。
で宇都宮の人たちがどうこうじゃないけど、やっぱりなんだかんだ言っても大都市で、うん、東京で銀座だとか青山だとか赤坂だとか六本木だっていうと、うん、やっぱり外国人もいたり、うん、またそのいろんな外国に行って生活した方もいるし、割合こう興味持ってる層が全然違うじゃないですか、
うん、
だからそれなりに宇都宮行ってお前何するんだっての観光地でもなくて、
うん、
もうすごく言われました。
わざわざ行かなくてもいいんじゃないってことですよね。
まあ、そうですね。ただ僕はもろもろの今話したことの理由で、
はいはい、
私はやっぱり時間かかっても一生かかっても、まあ、ずっととにかく宇都宮でやろうと思ってましたから、まあ、僕の中では自然に宇都宮に戻って一からやってるつもりです。
私ちょっとだけワインの業界にかじったことがあって、はい、フランス料理とワインって絶対こうセットなので、
そうですね、
で我が町宇都宮にはえ音羽さんしかないのかってそういうふうに見てたんですよ。その地元を愛する気持ちというのを表現しだしたのは音羽さんがやっぱ走りですね。
そうですかね。ただご存知のようにお店って、
はい、
結構言っちゃなんですけど大変じゃないですか。
言っちゃなんですよね。
朝仕入れに行って、
はいはい、
仕込んでお昼汗かいて、
はい、
でちょっと休憩あったりなかったりして、でまたディナーでしょ、
はい、
で終わる頃はまあ、普通の方が寝そうな時にようやく僕らが終わって、
うん、
だからもうフルじゃないですか。
ハードですよね。確かにね、
嫌いじゃやってられないでしょうね。おかげさまで
嫌いじゃやって
られない、こんなことやってられないって思わないんですよ。まあ、もちろん自然とそう思わないようにしてるっていうのも自意識もあるかもしれないですけど、
はいはい、
やっぱり転職だなと思ってますし、
はい、
ありがたいなと思ってます。
いい答えをいただいたので、で実は突然なんですけど、はい、この番組4月からあなたを元気にする曲を1曲教えてくださいということで1曲選んできていただいたんですけど、音羽さんはサッチモ、ルイ・アームストロングの What a Wonderful World、 この素晴らしき世界っていうのをいただいたので、ワンコーラスだけですけど聞いてみます。I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,
what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
ということで、ルイ・アームストロングのこの素晴らしき世界をお聞きいただいたんですけれど、これはなぜ音羽さん選んでいただいたんですか？
そうですね、僕のメロディーもやっぱりすんごくいいなと思ってるし、はい、その英語で歌ってる中身も最初その中身 の, 言葉ね、いろいろそれに関してはそんな分かんないで聞いてたんですけど、はいはい、あすごくこの もちろんルイ・アームストロングのね、うん、こう渋く、うん、本当にもう本当にもあの人だからみたいなのあるじゃないですか、はい、それも好きだし、でだんだん詩もね、はい、まあ、いろんな中でこうたまたまこう翻訳してくれたり、はい、こういう意味ですよなんて聞いて、はい、ますますすごい、まあ、僕もあんまりジャンルがどうとかというより、うん、なんかこう自然に入るもの、自然に感じるもの好きなんで、はい、もう最初からあ、いいなと思って今日はと思ってこうしました。
確かにこれ、生きてるって素晴らしいみたいな風に思えますよね。わかりました。で今後は先ほどお話ししましたけど、栃木未来大使、音羽さんの場合は食の外交官、これはどういう活動をしてるんですか？
そうですね、県の活動っていうのはちょっと置いて、僕自身が、はいはい、食の外交官って自分で勝手に思ってるんです。どういうことかっていうと、やっぱり僕ら料理やってて、はい、素材、地元の食材いろいろ出会ってますよね、はいはい、で僕らはこれがいいなって使ってそれを料理した時に、はい、お客さんに実はこういうナスのここのこう生産者とかに気に入って使ってんですっ て、はい、こうやるってことは皆さんにプレゼンって料理だけをプレゼン してるより、はい、食材も共にプレゼンしてますよね、うん、はい、それはある意味では外交官と同じように日本語プレゼンする
なるほど、
やっぱり僕らは食材をプレゼンして、あとはそれ以外に食ってこうテーブル囲んでその気持ちいいことをこう環境を作ってるじゃないですか、うん、うまいなって言うと お前こっちこうやってどうだって食べたり、ね、はい、ね、やっぱり共有したいじゃないですか、うん、やっぱりそんだからすごく僕の仕事、僕らのこの飲食業の仕事って、はい、単純にビジネスってこともあるけれど、ビジネス大事ですけど、はい、なんかやっぱり多くの人に幸せ感とか、うん、またはその共有感持ったり上下抜きでいろんな人と自由に話してると、はい、だから想像力にもつながるし、うん、はい、またこうなんか縮こまったのがなんかこう気合入っちゃってこうしたいとかこうやってみたいとか誰々とかこういう気持ちになるじゃないですか。めちゃめちゃその素敵な仕事じゃないですか。
先ほどお話ししましたけど、見た目もすごい芸術品なんですけど、なんだろうこの味わって驚いてって言っちゃうと、してやったりなんでしょうね、作った方は。
まあ、そういうのもありますよね、はい、僕らはやっぱりその今の音楽じゃないけど、はい、やっぱり一つのコース作る、まあ、ある意味で作曲するわけですよね。
そうですよね、
こうなんかメロディーをつけて、うん、オードブルからデザートまでこうしてどうって話ですからね。
なんか物語ですよね。
そうですね、はい、こうどんどん高まってその中で何かをこう伝えようとするわけじゃないですか、うん、結構良くないですか、こういう仕事
そういうふうにありたいと思いますけどなかなか基礎的な技術がないので、ただまあそんなふうには音羽さんはそれを楽しんでおられるんだなという。
そうですね、まあ、ある意味では僕ほとんど休み取らないしまあもう年中無休業って自分で勝手に言ってて、やりたくて勝手にやってるんですね。もういろんな片っ端から 自分で素敵だなという食に関わりあることっていうのはいろんな形で、
はい、
まあ、好んでやってますから、そうすると結果的には時間がなかったり、まあ、家内隣にいませんから部員来ないですけど、やっぱり家内も結構寂しい思いしたり大変な思いをおそらくしたと思うし、子供たちも同じだと思います、
はい、
その上にはこうねついてくれてますけど、みんなね一緒に
男の子2人あとかなさんで3人ですよね、うん、はい、皆さんお二人は料理人で、かなさんがそのホスピタリティのマネージャーの方で、
そうですね、
お父さんとしてはこんないいことないですね。
そうですね、子供たちにとっては若干はめられたっていうのもあるかもしれませんけどまあそういうつもりではなくて、はい、僕自身がこの仕事は素晴らしいと思ってます、
うん、
めちゃ大変だけど、はい、素晴らしい、はい、やりがいがあると、まあ、できたら小さい誇りを持てるぐらいになったらいいなと思ってます、
うん、今息子さんのはじめさんでしたっけ、はい、がそのオトワレストランのシェフ で、
はい、
で総さんがそれ弟さんってことですか、
はいはい、弟です。
は、白金、
白金の、まあ、統括とか全部やってます。
あ、その
料理をやりながらお店を運営してるっていうか
お二人とも、まあ、お父さんがそうだからって言ってやりたいからって言ってできるものじゃないから、その才能もあったってことですね。
やろうと思うこと自体も才能の一つかもしれないですね。
そうですね、
もしかして
やりようと思うってことは、あ、面白そうだと思うからやろうと思うんですもんね。まあ、
なんか興味を持つ、
特にこうそれに仕向けたわけじゃないんですね、お父さんとして。
いや、暗黙のうちには常に仕向けてるかもしれません
なるほど、
おべっかって意味じゃなくてね、はい、まあ、それは自分がこんなのやってられないって家に帰って言ったら、やっぱ親父は大変なんだろうなと思ったかもしれないと、うん、いや、すごくこう時間も長いし、うん、労力もかかるけど、
はい、
とも俺はやっぱりこの仕事合ってるなっていうに家帰っても同じですから、うん、そういうと言ってましたから、
はい、先ほど聞きましたけど、うん、自分でやりたいからやってるからそういう愚痴はないんですよね。
言ったって誰も聞いてくれないでしょ
自分でやってんでしょって言われちゃうからそれすごく大事なところで、
そうと思いますね。
やらされてないお父さんを見てて、うん、なんていうか、やっぱり親父がそうだと私もなるかもしれませんね。
僕はやっぱり自分でよく考えたり、いろんな小さいね、いろんな経験をしながら、よりベターに自分のこう道っていうか、やりたいことにこう進めていくじゃないですか、
はい、
それはまあ誰でもそうだと思いますけど、どんどんどんどんこうそれが尖っていくわけですよ、
はい、
この時間の中でね、まあ、最初はもしもみたいな、あるいは不安ながらこう少しずつ勉強していって、
はい、
でもだんだんこう少しある程度少し小さいことでクリアしていくと、やっぱりこうもっとグッと絞って、
うん、
これだなってこうもうすっきり生きやすいじゃないですか。
なるほど。
でますます人に誰にも文句言えないっていうか失敗しようと何しようと、ね、
なるほど。なんかすごく道を極めるって言い方違うのかもしれないけど、なんかこうマイウェイがすごく見えます。
そうですね、常に、正直常にそうですねもう怒られちゃいますけど、
はい、
本当に自分でこういう姿、こういう思い、
はい、
こういうふうに頑張っていこうとか、こうやって、まあ、いろんな小さいことも含めて、うん、そうやってこう、まあ、本当に恵まれてて、ね、こういう親に言うと失礼かもしれないですけど、僕はもう間違いなくそうやって生きてます。
そう、まあ、そうするとこういうものができるんだと思うんですよそうしないとできないのかもしれないんで、
いや、分かんないですけどね。
これから、まあ、息子さん娘さんたちこう育てられて、これからの若い人に、まあ、何かメッセージがあるとしたらどんなことでしょうか。
そうですね、皆さん今情報化時代ってわけじゃないですけど、やっぱり情報いくらでも入っちゃうわけですよ、経験しなくても、
はい、
こうスマホでこうやって、
そうですね、バーチャルでね、はい、
僕らは行かないと分からないし、喋、うん、らないと分からないし、手は握らないと分からないわけですよ、うん、それ触れないと、
はい、
それで来たから、やっぱりその中で一つ一つただ情報だけじゃなく、やっぱり見て体で接点をこう触れ合いをしてきたわけですよね。そういう面では非常に情報化って非常に重要だと思いますけど、うん、でもやっぱ確かな手探りっていうか、本当に情報だけじゃなくて必要なことをやっぱり突っ込むってことは重要かなっていうふうに私は思います、
うん、なるほど。
あとは僕本当に劣等生だったからっていうと誰も信用しない人多いんですけど
そうです全然信用しませんけど、
はい、クラス会議と僕はもう最悪の成績でろくでもない、まあ、悪いことっていうのはそんなにしなかったかもしれないけど、はい、 もう学校で行くと成績悪いと最悪でしょ、はい、普通で言うと、
はい、
でこういう中で静かにこう生きてた自分が分かったんですね、
はい、
で先ほどまあご紹介した昆虫は、はい、小学校から宇都宮大学昆虫愛好会に入らせてもらった
あ
そうすると分からないんだけど、はい、まあ、今はいろいろ分かりますけど大学の教授で昆虫博士とか、うん、すごい研究してる人とかっていう人となんかこう網を一緒に触れさせてもらって、うん、小田城ヶ原で浅木渡辺が追っかけてたわけですよ、
なるほど、
そういう面でだんだんだんだん見てないようだけどやっぱり見ててやっぱりこれとこれとのこの開きっていうかこうこれがもしかして僕を育ててくれたのかなと思う。
そういうなんかあのギャップが生んだエネルギーだと思います。
誰でも好きなんですよ、
はい、
この少々底辺で僕みたいに底辺だった自分も自分愛せないわけにいかないからだんだんやっぱり分かってくるとやっぱりと思うじゃないですか。でここで調子よくてねこうかけるまあ別にこんなやばってやったわけじゃないけどそれも好きだったでしょこれ両方僕の人生にとってお客さんってお好み焼き相手にしてるわけじゃないし、
そうですよね、
いろんな人の中で触れてるから僕はすごい良かったと思った、うん、この仕事で良かったなっていうのにやっぱり小さい頃から触れ合い出会いっていうのはみんなつながってるかなと思ってます。
わかりました。なんかあのとてもあのいいお話をお聞きできて、まあ、このご縁に感謝いたしますまあ、あの今後実はですねいろいろ音羽さんがされているシテオーベルジュでされている、まあ、パーティーに私もちょっとなんか混ぜてもらえることになりまして、はい、いろいろあのお手伝いできる、はい、でもまあ料理が飛び抜けて美味しいのでそれだけでも大変いつも感動しております。
楽しくいきましょう、
はい、
頑張りながら楽しく。
わかりました。まあ、本日は音羽和則さん音羽レストランで、まあ、私はこの栃木県文化功労者っていう、まあ、あ県が認定したのねってことではなくてどうしてこれが文化功労になるのかっていうのがお話聞いてよく分かりましたんで、ぜひあの、まあ、後を追っかけるわけじゃないですけど少しでもお役に立てるように私も頑張りたいと思います。本日は音羽和則さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
鈴木聡の栃木の元気。
この番組もすごくなったもんだなと思って、あのそういう第一人者と言えるような人って言ってるんですけど本当の第一人者でどういう意味かというと、まあ、うちもちょっと農家なんですけどその作物にこういう形で光を与えたっていうのは音羽さんの功績はものすごく強くてやる気も出るし、まあ、これから収納する人も増えると思うのでぜひこれが音羽さんの店に並ぶんだっていう気持ちで作っていただければと思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。あの音羽さんが全然僕は休まないし疲れも知らないんだと言うんですけどこの間音羽さんが主催されているそのパーティーに出席して分かりました。あのご自分で作ったものを美味しいっていうすごい嵐を体に受けてですね、あの、まあ、出会いの力を全部吸収してそれまた料理にっていうんですごい好循環を生んでるから疲れないんだなと私は思いました。鈴木聡でした。